ゆっくり潜っていってね。
IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第68回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。さて、中の人がポッドキャストを始めて、あと一月ほどで1年半になりますが、通算の配信本数が、G ショックシンドロームを合わせると90回を超えているようです。
ゆくもばがもうすぐ70回だし、追放会を何度かやってるから、確かにそれくらいだよね。最近は盛り込むネタが増えてきたせいで、一つのネタに対して掘り下げ方が浅くなっているように感じていて、どうしようかと考えることも多いんだけど、
時間を伸ばして、その分掘り下げていく、ということはできないんですか？
現状の、15分から20分弱でも、平均して4時間くらい編集に時間がかかるんで、例えば30分に伸ばすとして、編集時間も倍になるとしたら、ちょっと辛いよね。
中の人の引きこもりが、今以上に悪化するのは避けられないですね。
それでは、今回のニュースです。まずは、前回お届けしたニュースのフォローアップから。
NTT ドコモは、基板部分の接続不良により一部で不具合が発生するとして、7月28日から販売を一時停止していた、AROSNX-F04G について、8月5日から販売を再開しました。ハードウェアの改善により、不具合が解消された、とのことで、現在販売されているものは、改善品に切り替わっているとのこと。不具合が発生したユーザーに対しては、ドコモショップで故障修理を受け付けており、問題を解消した改善品への交換か、10日から2週間程度の預かり修理で対応しています。ソフトウェア的な変更は行っておらず、問題が発生していない端末は、このまま引き続き利用できるとのことです。なお、NTT ドコモは、不具合の対象台数について、公表を差し控える、としています。
意外に早く、販売が再開されたように思います。中の人の F04G は、結局それらしき症状が出ていないので、しばらくは様子を見ながら使っていく形にするつもりでいます。
ただ、中の人の端末は、Facebook アプリを閉じようとするとき、戻るボタンが効かなくなったりすることがあるので、今回の不具合に関連する話なのか、ちょっと気になってはいるんですよね。
今度、ドコモショップに行くときに、相談してみようとは思うんだけど。
NVIDIA は8月7日、シールドタブレットのバッテリー発火の恐れに伴う回収と交換について、日本国内での手続き方法を公開しました。国内で対象となるシールドタブレットは、型番、P1761W、シリアル番号、04102159017811から、 0425214604018の範囲にあるものとのこと。ただし、日本国外で販売された P1761 および P1761WX の個体も今日本国内にある場合は日本で交換対応を行うとのことです。ユーザーはシールドタブレットリコールプログラムのページを参照して型番とシリアル番号を確認、該当している場合はフォームに連絡先を入力して登録します。 NVIDIA から交換品が送られてきますが、これに合わせて遠隔操作により回収対象の端末が使えないようロックがかけられてしまうとのこと。交換品が届き次第回収品を送り返し手続きは完了とのことです。
国内で販売されていたシールドタブレットは Android のバージョンの関係でバッテリーのコードを確認できないという話があったそうですが、今回は該当するシリアル番号を公開したことで交換の手続きが取れるようになったみたいです。該当する端末を所有しているユーザーの方は速やかに手続きを取ることをお勧めします。なお、英語フォームなどで交換を申し込み完了メールを受け取っている場合、今回公開された日本語フォームから再度申請する必要はないとのことです。
日本通信はソフトバンクに対してレイヤー2接続の申し入れを行ったことを明らかにしました。今回の申し込みは電波状況によって2つのネットワークを自動で切り替えて使えるデュアルネットワークを実現するためのものであるとのこと。日本通信は情報通信、金融、電力などのインフラを扱う事業者などから高信頼性、高セキュリティのモバイル通信サービスの要望を受けているとのことで、主にそうしたユーザーに対してデュアルネットワークのサービスを提供したいとしています。そのサービスのために2つのネットワークを自動で切り替えるモバイルルーターを開発しているとのこと。ソフトバンクは申し入れがあったことを認めており、今後両社で協議を行うとのことです。
今回申し入れを行ったレイヤー2接続とは MVNO 側で認証設備の他にゲートウェイ設備を用意する接続方式で、MVNO 側ではこれらの設備を持たないレイヤー3接続に対してより細かな制御やサービスを MVNO 側で行えるというメリットがあります。今回は従来利用している NTT ドコモの通信網に加えてソフトバンクの通信網でネットワークを二重化し、片方がつながらない場合でも切り替えてもう片方のネットワークで接続するということを想定しているようです。
しかし、ドコモのネットワークがつながらないとき、ソフトバンクのネットワークがつながるというシチュエーションもあまり多くはないような気もするのですが。Unext はモバイル通信サービスU モバイルにおいて、ユーザーが任意のタイミングで MNP をできる仕組みを9月以降に運用を開始することを明らかにしました。現在、U モバイルに MNP で転入する場合、回線停止後、SIM カードが届くまでに3日以上かかるとのことで、その間は電話が使えないという問題がありました。新しい仕組みでは、遠隔で SIM カードのアクティベーションが可能になるため、SIM カードの到着後、ユーザーが任意のタイミングで MNP の転入手続きが行えるようになるとのことです。
MVNO への MNP 移転では、手続き後、SIM カードが届くまでの数日の間、回線が止まってしまいます。一部の MVNO サービスでは、 家電量販店などに申し込み受付窓口を設け、即日開通を売りにしていますが、今回の U モバイルの仕組みは、遠隔でそれを行えるようにするということです。SIM カードが届くまでは、既存の回線を利用し、SIM カードが届いたら、MNP 転入手続きで新しい回線に契約を移すことができるようになるので、大変便利になりますね。
日本マイクロソフトは、Windows 10のパッケージ版、およびダウンロード版の販売を、9月4日より行うことを明らかにしました。価格はパッケージ版とダウンロード版で共通、Windows 10 Home が 13,800円、Windows 10 Pro が 25,800円です。8月7日より、全国の量販店、およびマイクロソフトストアにて購入予約の受付が開始されています。パッケージ版には、DVD などの光学メディアではなく、USB メディアが同梱され、USB メディアの中に 32bit 版と 64bit 版の両方が含まれるとのこと。Windows 10の販売に伴い、8月末をもって、Windows 8.1、8.1 Pro、8.1 Pro パックのパッケージ版、およびダウンロード版が出荷終了になるとのことで、パッケージ版の流通在庫がなくなり次第、Windows 8.1 の販売が終了します。また、Windows Store ギフトカードが、新しいデザインを採用し、Windows Store プリペイドカードに名称が変更されたことも、合わせて発表されています。
Windows 10って、もう販売されてるんじゃないんだっけ?と思っていたのですが、販売されているのは、BSP 版でしたね。BSP 版は、32bit 版と 64bit 版が別々に販売されていますが、パッケージ版では、両方がセットになっているとのこと。そして、Windows 10 Home については、BSP 版よりもパッケージ版の方が安いようです。BSP 版の単体購入ができなくなった、というか、BSP 版本来の運用に戻ったことで、これから OS を購入する人は、いろいろと悩ましいことが増えましたね。今回のニュースは以上です。
さて、最近はバックスペース .fm の影響をもろに受けまくっている中の人ですが、その一つがイエルプですね。
まだ日本に入ってきてから1年少々らしいので、知名度もさほど高くないと思うけど、いわゆるユーザーレビューサイトの一つで、コミュニティ活動も盛んというのが特徴的なサービスです。まだすべての地域にいるわけではないけど、コミュニティマネージャーと呼ばれる人が、その地域のコミュニティ活動と、レビュー内容が充実するように推進していってるみたい。そして、盛んに、かつ有益なレビューをたくさん提供するユーザーは、イエルプエリートという称号を得られるみたいですね。
海外では、すでにレビューをたくさん投稿しても、エリートの称号を得るのは難しくなっているらしいですが、日本ではまだまだ取得するチャンスは多いみたいです。
中の人も、先月始めたばかりなので、細かいところはよくわかっていないのですが、たまたま、イエルプのイベントが開催されるとのことで、参加してきました。
コミュ障をこじらせ気味な中の人にしては、大胆な行動ですね。
おい、やめろ。
会場はとてもおしゃれなお店で、普段、中の人はあまり行かないタイプのお店でしたから、ちょっとひるんでました。
もともとあまりお酒を飲む人じゃないですが、最近は、特に誘われないぼっちなので、余計に飲みませんものね。
まあ、ぶっちゃけ、最初は場違いなとこに来ちゃったな、と思わなかったわけじゃなかったけどね。 幸い、コミュニティマネージャーの方がすごくフレンドリーで、コミュ障な中の人も入っていきやすかったんだよね。
特に顔見知りではない人たちが集まるイベントでは、主催される方の目配りがとても大事ですよね。以前、中の人が参加したイベントでは、顔見知りな内輪で固まってしまって、それ以外の人々への目配りが足りていなかったので、すごく不愉快な思いをして帰ってしまった、ということもありましたから。どことは言いませんけど。
まあ、それはともかく。中の人はもちろん初めてだけど、それ以外の方々も、初めて顔合わせをするという方が多かったようだったけど、あまりぎこちない感じになることもなくて、会話も弾んでとてもいい集まりだったなと感じたんだよね。
コミュニティマネージャーの方をはじめ、参加された皆さんは結構お若い方も多かったみたいです。中の人、幸い最年長は免れたようですが、見事にあの中ではおっさんでしたね。
そんなおっさんでも、楽しく会話に加われたんだから、良いイベントじゃないか。居心地が良くて、ついつい長居してしまいましたが、今後も定期的に開催されるとのことでしたから、また参加したいと思ってます。
イエルパーの皆さん、ちょっと変なおっさんですが、生温かく見守ってあげてください。
あんま守備すると、中の人泣くぞ。
ニュースも多かったので、結構尺を使ってしまいました。予定していたお話は、次回以降に持ち越しですね。
それはそれとして、番組へコメントをいただく手段として、いろいろと用意はしているけど、そろそろツイッターのハッシュタグを加えるべきか、ちょっと迷ってるんだけど。
もともと番組を始めた当初、中の人のツイッターの利用頻度が減っていたので、見逃す可能性があるから、ということで外したんでしたね。
そうなんだけど、最近は中の人も意識的にツイッターを使うようにしているし、その方がコメントが集まるのであれば、加えた方がいいかなと思ってるんだけど。
そのあたりは、ぜひお聞きの皆様からのご意見をいただきたいですね。次の次がちょうど70回ですし、その間皆様からのご意見をお待ちして、8月末から実施するかどうか、検討しましょうか。
そうだね、ちょっと時間をかけて、検討してみましょう。この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、ツイッターアカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらやツイッターの DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと
鈴木つづみでした。